寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の有限会社アムール中田、マルショーパーキング、株式会社アクトオム、その他の皆さんのおかげでお送りします。江戸を学びつつ過ごしてきた5月最後の月曜日です。
はい、おはようございます。江戸の文化から学ぶことっていっぱいあって、日本人が忘れちゃいけないことっていう、その原点、生き方、生活の仕方っていうやつがね、本当に江戸文化からは学び取れるんだけどね、その今にちょっと比べてみようかなと思うんだよね。でそれこそ今の人たちがこの2回3回放送してきたようなことがね、皆さん心の中に持ってるかどうかっていうことをちょっと考えた時にね、 DNA としては必ずつながってると思ってるんだよね。また思いたいし、で現実には皆さんそうだとも分かっていらっしゃると思うんだよね。ただそれを素直にその幼児期あるいは小学校中学校高校ぐらいまできちっと教えてこないもんだから、うまく出ないっていう不安だろうと思うんだよね。最近ありがたいことにね、いくつか講演会をしてくれっていうことをいただいてね、この4月5月6月で各一月に1本2本って講演会いただいて講演してくるのね。ちょっと1時間半ぐらい話をしてくるんだけど、その感想文が出てくるのね。その主催者が感想文を取ってくれるもんだから、皆さん本当に感激してくれて感動してくれて、忘れていたことを思い出してるっていうような話、まあこの江戸文化の話だけするんじゃなくていろんな話するんだけど、でもそれは人として忘れちゃいけないことってね、皆さんやっぱり感じてくれてくださるのね。ありがたいなと思ってんだ。で今日はその一応江戸文化の文化と今の日本を比べてみてどうだろうかっていうことにね、少し触れてみたいなって思ってんの。で藤原正彦さん、国家の品格書いた人ね、新田次郎さんってほら八甲田山死の方向だとかさ、アラスカ物語書いて大変な人だって。それで藤原正彦さんは実は数学者でありながらエッセイストで、彼は武士道というものをきちっと今未だに説いていらっしゃる。でかつての日本っていうのは金銭崇拝から最も縁遠い国だったって藤原さんも言ってる。かつての日本はね、金銭崇拝から最も縁遠い国だった。武士は食わねど高用事っていう痩せ我慢ということも知っていた。それから水前寺清子じゃねえけど、今の若い人知らねえやな、ボロは聞いてても心の錦、こんなどんな花より綺麗だぜ、要はボロは着てても心の錦、負けないぞって人としてはね。でそういうことは生きてた、まあ、それをもう一回振り返ってた時に藤原さんこんなこと言ってた。16世紀フランシスコ・ザビエルが薩摩へ入り、そして平戸へ移ってった時に、そのザビエルがこの国はなんていう国だと、金持ちが威張っていない、貧乏人が卑下していない、そんなことに驚いた。さらに明治11年スコットランドからバード夫人、これは女性の旅行家として有名だ、バード夫人が訪日した時、日本に来た時に東北地方を縦断、当時の東北地方だから貧しさに驚いた、農民が物乞いに見えたって、そのぐらい汚い服、服っていうか着物を着てた。だけど穏やかで目が澄んでいた、さらに実直だった、つまり羞恥心があった、農民にね、そして礼節をわきまえて、たった一つ不愉快だったことはジロジロ見られたことだとね、外国の服を着た女の人が一人で来た。でさらにその藤原さんのおっしゃるのに、日本は今法治国家だと、法治国家っていう言葉を使うけども、法治国家は実は恥ずべき国家だと。これはどういうことでしょうか。法でしか人間の言動が規制できない。で本当に高貴な国っていうのは法律ではなくて道徳心だとか倫理だとかというものによって言動が自己規制できる国民が構成するのが本来の素晴らしい国であろう。だから法律に書いてなきゃ何やってもいいみたいな逆のことを言う人も出てくると、それは違うでしょ。でさらに美しい国日本だと言われていた時代があった。安倍首相も言ったよね、前回の第一次安倍内閣の時に、美しい国日本で ポルトガル人がね、その明治の時代にポルトガル人が、あら江戸の末期に日本に訪れたポルトガル人が長崎港を見てね、リスボンやベニスと比較に ならないほど美しい、さらに日光の杉並木はこの世のものとは思えない、さらに棚田を見てこれは田園ではない公園だ、中には日本全体が国立公園だって言った人もいた。で、まあ幕末から明治にかけて特に日本を訪れた外国人のほとんどがね、日本は貧しい、でもみんな幸せそうだ、こんな国は世界で珍しい、世界に類を見ない、こう言ってた。ニコニコした顔、礼節をわきまえた姿勢、そこからきちんとした挨拶。俺前におはようございますって話してね、おはようございます、こんばんはございます、こんにちはございます、ないよって。だからおはようございますっていうのは本当にその人としての挨拶の原点だった、だから相手に対する敬意だとございます、だからきちっとおはようございます言おうねっていう話をいつだったかしたと思うんだけどね、それができてたってんだね。で明治の頃、そのやっぱりイギリス人の、あるイギリス人が来て宿屋に泊まって帳場にお金預けた、まあ、昔は帳場が預かったじゃんね。それではお預かりしますって言って見てると、後ろの戸棚のトイポットのお金をしまって鍵もかかんねえ、かけねえ、え大丈夫かと思ってもう疑心暗鬼になっちゃって、持ってっちゃうんじゃねえか、盗まれちゃうんじゃないかってその人疑ったりした。2週間いたんだって。でもそれは杞憂だった。最後にそのままそのあった戸棚の布団をポッと開けて、お預かりしたものですって返してくれた。本国だったらね、自分の部屋の中の引き出しにまで鍵かけてたって。でこれは日本という国はどういうことだっていうことだったっていうことを言ってたっていうんだね。こんな、そんなことも藤原雅彦さんの本の中に書いてあった、あるいは藤原雅彦さんの講演で言ってた。1980年代になるとね、1億総中流って言ったじゃんね。1980年代って言ったらバブルの頃だよね。中流って1億総中流だって言ったねえ。で 5% の富裕層があって、 5% の貧困層があって、残りの 90% は中流だと言ってた。で本当にそれは夢の世界だったか。でこれは今もそうだよ。勝ち組負け組、要は金のあるものが偉い。で前回だったら、前々回だから言ったじゃんね、あの尊敬されるというか人が集まるのはお金持ちのところには必ず集まるよ。でも徳を積んだ人ってのは見えないからなかなか尊敬されえないんだけど、実際にはどっちが大切か、か両方大切なんだけど、でもやっぱり精神文化きちっとした方がいいやな。だけど最近だったらね、その藤原正子さんが危惧してんだよ。農地はない、海は荒れ、で山が削られて、山なくなってるよな、みんな建設に使われちゃってんだよね。それからかつての原風景ってのもうわずかって、夜の街へ出てりゃ、出ていきゃ客引きの若者、ほんとね、客引きの若者悪いとは言わないけど、でももうちょっとなんか世の中うまくねえかな、うまくいかねえかな。で街並みはね、変化して進歩してくるじゃんね。でも変わっていけないものってなきゃいけないんだよね。変わっちゃいけないものっていうのは絶対あるべきなんだよね。それはあの学校が変わるべきじゃないっていうのも去年やったと思うんだよ、内田先生ね。その学校っていうのは進歩はいいけど変わっちゃいけないって、つまりそれは何か、教えるべきものが変わっちゃいけないんだよね。だから今日本っていうやつがリセットが必要な時代になってきたんじゃないの。だから親が子供を、子供が親を思う、それはもう儒教の、あるいは仏道仏教の根本じゃんね。でその子が親を思う、親がこう思う、これは人の基本だから、それが他人への心遣いへとつながっていくわけだよ。基本はそこになきゃダメだよ。でもまあその辺も含めてね、最近考えること多いなって思うんだよね。
基本は家庭にあり。
そうだよね、家庭にあり、そしてそれを育む社会にある。教育っていうのは教え育てるんじゃなくて教え育むんだから。
今も親はこう思い、子は親を思っていますが、思い違いも多いかもしれません。
そう、それはお金お金になっちゃったからだよ。もう一回本当はね、江戸時代に学ばなきゃいけないなと思うんだね。